13. フレイル予防、オーラルフレイル。7分30秒。項目5つ。1. フレイルって何？フレイルとは、体力、気力、認知機能など、体や心の機能の低下によって、要介護に陥る危険性が高まっている状態を言います。例えば、これまで行っていたことをやらなくなったり、億劫になったりしたことはありませんか？これもフレイルの重要なサインの一つです。フレイルを少しでも先送りすることが健康寿命を伸ばす鍵です。2. オーラルフレイル。介護認定のない高齢者約2000人の口腔の健康状態の調査で、以下の6項目が全身の介護リスクを高める危険な口の衰えを予知する項目と言われています。1. 自分の歯が20本未満。2. 滑舌の低下。3. 噛む力が弱い。4. 舌の力が弱い。5. 半年前に比べ硬いものが噛みにくくなったと思う。6. お茶や汁物でむせることがあると思う。これらの項目のうち、3項目以上該当した方を、オーラルフレイルとしています。3. オーラルフレイルと要介護、死亡の4年間追跡調査。口腔が健康な状態と比較した、オーラルフレイルが抱えるリスク。新規発症。身体的フレイル。運動器の障害で、移動機能が低下している状態、ロコモティブシンドローム、2.4倍。サルコペディア、筋肉量の減少に伴って、筋力や身体機能が低下している状態、2.1倍。要介護認定、2.4倍。総死亡リスク、2.1倍。オーラルフレイルは、口腔が健康な状態と比べて、身体的フレイル、サルコペニア、要介護状態、死亡を招くリスクを高める結果となりました。参考資料、令和2年、東京都健康長寿医療センター副院長、糖尿病、代謝、内分泌内科、荒木厚志氏、講義資料。4. クイズで学ぶお口の健康情報。出典、東京都健康長寿医療センター研究所、社会参加と地域保健研究チーム。6問あります。第1問、中高年が歯を失う原因の第1位は虫歯である。答えは×です。中高年が歯を失う原因の第1位は歯周病で、全体の約5割を占めます。第2位は虫歯で、約2割を占めます。歯周病と虫歯を合わせると、約7割になります。第2問。磨き残しを防ぐためには、どこから磨くか、歯を磨く順番を決めておく。答えは丸です。時計回りで一方向に磨くなど、磨く順番を決めて、毎回同じ順番で磨くことで、磨き残しを防ぐことができます。第3問。歯ブラシで歯を磨くと、9割の汚れを落とすことができる。答えは×です。歯ブラシを使っただけでは、歯と歯の間に汚れが残りやすく、6割程度の汚れしか落とすことができません。ですが、歯間ブラシやデンタルフロスなどの補助用具を使うことで、さらに2割程度の汚れを落とすことができます。補助用具の使用方法や適切なサイズの選び方については、かかりつけの歯医者さんに相談してください。第4問。歯磨きをするときは、汚れが落ちるように強い力で磨いた方が良い。答えは×です。強い力で磨くと、歯の表面が削れたり、 歯茎が下がったりして、歯の根元の虫歯や知覚過敏などのリスクが高くなるので、優しく磨くことが大切です。第5問。入れ歯の汚れを落とすには、1日1回、洗浄剤につけておけば十分である。答えは×です。入れ歯のおトイレの基本は、ブラッシングです。ブラッシングに加えて、入れ歯洗浄剤を使用することで、歯垢をよりしっかり落とすことができます。第6問。高齢期になったら、消化の良いものを食べた方が良いので、なるべく柔らかいものを食べた方が良い。答えは×です。柔らかいものばかり食べていると、咀嚼、嚥下機能がだんだんと衰えて、噛めなくなってしまいます。柔らかいものばかりではなく、歯ごたえがあるものも食べましょう。ただし、飲み込みが難しくなったり、頻繁にむせ込んでしまう場合は、すぐに医師に相談してください。5. 口腔の健康。口から食べることは元気の源です。いつまでも美味しく食べて栄養を保つために、口腔ケアはとても重要です。ポイントは以下の4つです。1. 歯や入れ歯の具合が悪いときは歯医者さんに相談する。2. 1日3回しっかり歯磨きを行い、口の中を清潔に保つ。3. 良い姿勢で食べる。4. 噛む力、飲み込む力を保つ体操を行う。口の周りの筋力がアップするという効果があります。すでに行っている方もいらっしゃると思いますが、ぜひ習慣にしてみましょう。フレイル予防口腔プログラムは、東京都健康長寿医療センター研究所、社会参加と地域保健研究チームのホームページからダウンロードできます。詳しくはこちら、QR コードがあります。ここまでの問い合わせ、健康推進課成人保健係、電話 042-497-2076。 4. 令和6年能登半島地震災害義援金にご協力ください。1分。市では、令和6年能登半島地震による被災地、被災者の方々への支援として、義援金を募集していますので、ご協力をお願いします。募金箱は、市役所本庁舎、市民課、福祉総務課、各地域市民センター、障害学習センター、児童センター、駅前図書館、清瀬欅ホール、コミュニティプラザひまわりに設置しています。義援金の受付は12月27日金曜日までです。なお、いただいた義援金は日本赤十字社を通じて被災地へ送られます。問い合わせ、福祉総務課福祉総務係、電話042-497-2056。 5. 清瀬市立品山荘の運営を終了します。2分。清瀬市立品山荘は平成10年に建てられ築25年となりますが、施設の稼働率はコロナ禍を除いた直近5年間においては 25% 前後と低い状態で推移しています。令和4年度の実績では、市民の一般利用者が延べ約900人、移動教室を含めても1600人程度となっており、人口約7万5000人の約 2.2% にとどまっています。また、施設を運営するためには、毎年約3000万円の指定管理料が不可欠であり、事業収益のみでは運営ができない厳しい状態となっていました。これに加えて、施設の老朽化が進んでおり、今後、長期の運営を継続するためには、毎年の指定管理料以外にも、施設の大規模改修や設備の入れ替えなどに 15億円以上の多額な経費を要することが見込まれています。これらを踏まえて、今後の財政負担、行政サービスの効果を考慮し、令和7年3月31日をもって運営を終了することといたしました。これまで長きにわたり、清瀬市立品山荘をご利用いただきまして、ありがとうございました。問い合わせ、障害学習スポーツ課、障害学習スポーツ係、電話 042-497-1815。 16、司法清瀬市ホームページの広告掲載業務取扱事業者募集。1分。令和6年度の司法清瀬市ホームページに掲載する広告枠の広告掲載業務を取り扱う事業者を募集します。市ホームページから入札参加資格、最低売却価格などをご確認の上、お申し込みください。競争入札参加申請書類の提出。1月23日火曜日から29日月曜日まで。これ以降のスケジュールは、市ホームページを確認してください。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ、シティプロモーション課、プロモーション係、電話 042-497-1808。 17、子供ボッチャ祭、参加者募集。2分30秒。今秋に開催した清瀬ボッチャ祭を市内小学生、中学生のためにリメイク。本イベントでは、1、ボッチャ体験会と2、大会を行います。体験会は大会の出場に関係なく参加できますので、お気軽に来場してください。大会前の練習の場としていただくことも可能です。対象、1、ボッチャ体験会、どなたでも、2、大会、市内在住、在学の小学生、中学生、3人1チームで構成されたチーム、登録選手は6人までか、先着16チーム、日時、3月3日、日曜日、体験会、午前9時から9時50分まで、大会、午前10時から午後1時まで、参加チーム数によって変動。場所、市民体育館。持ち物、体育館履き、飲み物、タオルなど。備考、体験会は多くの来場者が予想されるため、保護者はプレイできない可能性があります。あらかじめご了承ください。申し込み、問い合わせ。体験会、直接会場へ。大会、1月22日月曜日から2月5日月曜日までに申し込みフォーム、または障害学習スポーツ課で配布する申し込み用紙、市ホームページからもダウンロード課に必要事項を記入し、障害学習スポーツ課、障害学習スポーツ係、電話042-497-1815へ。ボッチャの経験がなくても大丈夫。障害学習スポーツ課では、ボッチャの用具の無料貸し出しも行っています。詳しくは、障害学習スポーツ課、障害学習スポーツ係までお問い合わせください。詳しくはこちら、QR コードがあります。1月15日公開。8、なでしこリーガーによる清瀬市サッカー教室。2分。昨年に引き続き、スフィーダ世田谷 FC の選手とコーチの皆さんが清瀬にやってきます。今回は選手と参加者の皆さんがチームを組んで試合を行うミニゲームを中心に開催します。サッカーがもっと上手くなりたい方、ぜひご参加ください。対象、 市内在住、在学、在園の幼児から小学生、各部門先着20人。部門3つ、ファミリー、親子の部、下級生、1年生から3年生の部、上級生、4年生から6年生の部。日時、2月18日、日曜日、午前10時から正午まで。受付は、午前9時30分から。場所、内山運動公園サッカー場。内容、実技指導、ミニゲーム。申し込み、問い合わせ。1月15日、月曜日から31日、水曜日までに、申し込みフォーム、または、障害学習スポーツ課で配布する申し込み用紙、市ホームページからもダウンロード可に必要事項を記入し、障害学習スポーツ課、障害学習スポーツ係、電話 042-497-1815 へ。詳しくはこちら、QR コードがあります。1月15日公開。写真、昨年の様子とあり、グラウンドに大勢の子どもたちが集まっています。写真、終わり。ユーク、アミューホールの照明の LED 化&椅子の更新、1分。障害学習センター7階のアミューホールの照明の LED 化と椅子の更新を行いました。設備が新しくなったアミューホールをぜひご利用ください。写真、新しくなったたくさんの椅子が並べられています。写真、終わり。問い合わせ、障害学習スポーツ課、障害学習スポーツ係、電話 042-497-1815。 詳しくはこちら、QR コードがあります。20、教育委員会だより58号発行、1分。教育委員会だよりは、令和4年度発行分から、教育委員会ホームページ上のみで配信しています。紙面で伝えきれなかった情報を紹介し、より取り組みについて理解を深めていただけるような内容を心がけていますので、ぜひご覧ください。問い合わせ、教育企画課企画係、電話 042-497-2537。 詳しくはこちら、 QR コードがあります。21、文化財を火災などから守ろう。1月26日は文化財防火デー、1分。昭和30年から1月26日を文化財防火デーとし、文化財を火災から守る運動を展開することとなりました。2019年にはユネスコの世界文化遺産に登録されているフランスのノートルダム大聖堂及び沖縄県の首里城跡において大規模な火災が発生し、社会的に注目を集めました。東京消防庁では、1月26日を中心に、文化財を火災や地震などから守るための自衛消防訓練の実施などを呼びかけ、将来に継承すべき貴重な財産である文化財の火災予防を推進しています。問い合わせ、清瀬消防署、電話 042-491-0119。 空手選手兼指導者の武藤啓太さんが市長を表敬訪問、1分30秒。12月19日市内の有志会館清瀬道場で指導員をされている武藤啓太さんが市長を表敬訪問しました。武藤さんは令和5年11月25日、26日にグランシップ静岡、 静岡県静岡市駿河区東静岡で行われた4年に一度の世界総極真第2回世界空手道選手権大会で日本代表として世界の強者と戦い、一般男子重量級で見事4位に入賞されました。この大会は30カ国が参加し、2日間にわたるトーナメント形式で行われました。写真2枚。1枚目、トロフィーを手にした武藤さんと渋谷市長、有志会館館長加藤邦明さんが笑顔で並んで写っています。2枚目、世界総極真第2回世界空手道選手権大会での記念写真とあり、トロフィーと賞状を手にした武藤さんと加藤さんのお二人が写っています。写真終わり。ここまでは村瀬佳代子でした。